のぎついってプレゼンツのぎつア
えー、どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。山梨シリーズおそらく最終週になるのかなと思うんですけど、第5週目ということで、
もう1ヶ月以上やってるんですか、これ。
そうですね、ひょっとしたら1本丸々ボツにして第4週目になってるかもしれないんですが、
なんか面白くない回がありました、
ね、いやどうなんでしょう。見てない人からしたら何も面白くないからこれ使えねえやって言ってやめた NHK スペシャルの話。
あ、でもそういうね、面白くないネタでも、うん、あれでしょ、名人が編集でうまいことこねたらうまいうどんになるんでしょ。
あとは僕のテクニックで 10% はなんとかしてますから、はい、そんな高慢ちきなこと言ってないですよ、その人は。そのうどん職人は。まあいいや。と、うん、ことで、本日は、またニラ先なんですけど、先ほど初めてニラ先高校の前を通りまして、
ね、はいはいはい、
ニラ先駅前に来て、ニラ先は特急が止まるので、はい、終電にも間に合うだろう、安心ということで、うんうん、ニラ先、ライフガーデンニラ先という。
あんだけね、僕らはニラ先っていうのは漢字にこそ意味があるんだよって言って。
だけど、今これ、ソネザキ警察みたいになってますよね。
ニラ先ってひらがなで書かれてる
やってますよね。
カタカナでもないわ、もう。
ここ立派なモールですよね。
これは立派なモールですよ。建物自体は、かなり安く上げてる感じの作りですけど、集まってるお店は、
豪華ですよね。
豪華ですね。宮脇書店。
西松屋、保険の窓口。
そこお約束ばっかりやな、あんまり。荻野。
荻野。
もう、山梨のスーパーといえば荻野ですから。
うん。
ね。で、あと、野島。
家電の野島。
野島。
サンドラッグ。KOD2。
後ろにもあるんですよ。松屋とか。
そう。ワタミとかもありますね。
いろいろあります。
以上、各社の協賛で。
サーティワンもあります。
以上各社の協賛で
協賛してないけども勝手に協賛させてますけど、
明るいですから、はい、それ
やっぱ夜は明るいね。さっきもほんまにドキュンで囲まれた時はもう車ほぐるたたきにされてもうなんか引きずり出されて俺ら埋められんちゃうの落ち葉にみたいな感じ。
何はナンバーの K が来とるぞみたいな。
そう何やねんこの何はナンバー出てこいやこらみたいな。いや周りは全然大阪弁ちゃいますよ。山梨で大阪弁で喋ってるのはこっちやからね。
翻訳すればね。
そうもういざというけどどうしよう、大阪弁で喋らなあかんのかなと思って。
なんか面白いこと言えよ、みたいな。
そう。だって名人役に立ちそうにないじゃないですか、うん、そういう時って。
うん、よく立たないですよ、そんな。
もうその時もうしょうがないから、もう大阪弁でちょっともう、まあまあ、みたいな感じでね、ちょっとぶつかってきたらお前らの方やろ、こら、みたいな。
ぶつかってこられたんや。
っていう感じで言わないと、ことが収まらないじゃん。
あ、おらー、おらー、おらー、って言わんなるんですね。
うん、だって何はナンバーで背負ってる以上はそう期待されてるから。
ああ、役割に応えない、
ね。役割に応えないといけないから、まあ、NHK のね、72時間と一緒で。
うん、役割に応えないとね。
いや本当に NHK スペシャルみたいになるかと思いましたよ。どんだけドキュンか集まってくんねんでも、
う
ん。
まあこれだけ言ったからには NHK の回は流さないとダメになってると思うんで。
いやでもね、たまにあるんですよ。はい、キャンプとか、そのどっか遊びに行くときに道の駅止まって、うん、夜中にドン、ドン、ドン、ドンって。
ナビオ反響が怖みたいな。
うわーっと集まってくるときが、
うん。うん。
で、それでなんかされたことはないんですよ。
別にあの人たちは、なんか危害加えること確かにないですよ、ね。ないですよ。
たまたま集まってる日に、あ、一般の人がいるな、眠れんのかな、かわいそうになって思ってるぐらいで、別にそれでボリューム落とすわけもなく。
うん、ダメじゃん。
でも別に危害加えるわけでもなく、たまに声かけられる時はありますけどね。
あ、声かけられました。何してんの？
そう。あ、どこから来たんすかみたいな。
ああ、紳士じゃないですか。
そう、意外と紳士やったりするんですよ。ほんで大阪来てんねみたいな。
うん。
うわ、大阪弁やみたいな。
ああ。
そんな感じのやり取りをするぐらいで、そんなに怖くないんですけど。
うん。まあ、昨日ええ兄ちゃんなんでしょうね、多分ね。
まあ、一人一人はね。
うん。
集まると人間さ、うん、なんか、たまに暴走するときあるじゃん。
うん、まあまあ言うたら、マイルドヤンキーの皆様は。
そうなんですよ。ここに集まってるのもほぼ半分以上マイルドヤンキーだと思うんですよね。
うん、
結局のところ、こういう、その、ライフガーデン的なところに集まる人たちって。
いいですよね、でもね。
まあ確かにね、今、その、名人とこの山梨走ってたんですけども、うん、ほぼ暗闇ですからね。
うん。でもやっぱこう、明かりがあると人間ってやっぱ安心するんですよね、こういう、作り物の。
うん、作り物のってなんか
作り物というか人工的な、こう、まあ、広場でも。
やっぱり夜中にね、やっぱ行くとこなかったらここ来ますよね。
来ちゃいますよね。
うん、ガーと一緒でね。
うん、
もうやっぱそれはみんなここに来るのはわかるわっていう。
うん、
なんか前ほらね、すごくそのポリンスキーさんと長野来た時に、
うん、
長野のここみたいな感じで大笑いしてたじゃないです
か。長野のココス女の子可愛い、いや可愛かったんですよ、みんな。
なんかみんな聞かさってココスなんか来ちゃってるよみたいな。
うん、まあ言ったけど。
言ったでしょ、あなた方。
結構一丁羅でみんな来てて、
うん、
いいなこのココス。
でもココス
レベあんなレベル高いココス来たことないと思いましたよ、女の子。
でも丸走ったら周り走ったらもうココスしかないって分かったでしょ。
分かった。
心の拠り所だから、ココスが。
はい。いや、あんなに可愛い女の子がいっぱいある、いるココスはないと思うから、うん、やっぱり地方行ったら女の子可愛いっていう理由は、わけがあるんですよ、うん。集まってるだけなんですよ、多分。
そのね、着飾ってる子たちが。
子たちが。
うん。一箇所にね。
うん。
いや、でも絶対レベル大阪とか東京の方が高いよ。
そうかな。
もうそれ間違いないから。
ということで、今日はライフガーデン韮崎よりお届けします。戦後70年らしいんですね、今年って。
もうそんなになりますか。
うん、
も
う
戦後も終わりですね。
そうですね、
はい、
本当にちょうど、イニシャル G やってた頃はね、
うん、
中隊長殿とか、
うん、
大和の乗組員の生き残りの八島なんとかさんっていう人で、
はいはい、
生きろよーとか、
うん、
ああいう話をそんな僕ら楽しんでやってたじゃないですか。
よくね、もう最近その中国の方とか韓国の方が日本が右寄りになってるとか受け返してるとかいろいろ言ってますけど、
うん、
昭和30年代40年代の少年サンデーとかマガジンの表紙見てくれたらびっくりしますよ。
本当ですよね、確かに。
戦艦ヤマトしか書いてないからね。ほんまに軍艦だらけですからね。
今では世の中はね、カンコレとか、
うん、そうそうそうそう、
うん、カンコレも坂本さんは、うん、意外と初音ミクの CD とかをね、
うん、
こう車の中でかけられてたりとか、
はい、
まあそれなりにいろいろ見られてるし、
うん、
まあ、どっちゃんになってもそこそこついていけてるじゃないですか、
うん、いけてませんよ。
カンコレはどうなんですか。
どうなんですかって言われても可愛いねとしか言いようがないじゃないですか。
いやいや、艦隊コレクションでしょ、
はいはい、
うん、混合型4姉妹とか。
いや、だからそれは、
うん、
どう別になんか長田を侮辱するのかとも思わないし、
うん、
うわー、これで一発抜きてとも思わない。
あれ、抜けるんですか？
抜けないでしょ。
うん。
うん。だから、あれが、うん、まあだから、もう、擬人化していくのはいいんですけど、うん、まあ、ウォーターラインシリーズを集めてた僕としては、うんうん、ウォーターラインシリーズの方がいいね。
まあ、
もちろんね。
やめてって、あんなんは。
いや、やめてと言わない。それでそれで楽しんでくれたらいいですよ、全然。
うん、
全然 OK ですけど、そのフィギュアを買おうとはあんまり思わないですね。
うん、
まあそんなに僕言うほどほらオタクじゃないですから、
うんうん、
せいぜい長門じゃないわ、長野のね、山奥の部屋で毎週毎週長門ゆきちゃんの小説を見てるだけのおっちゃんだから、
うん、
そこまでかん、これはそこまでって感じ
ではないんですか。
そこまではないかったな。だからそれよりは、
うん、
武蔵発見の方が。
いや、そうなんですよ。武蔵発見でやっぱりすごいくて、うん、あれは、何でしたっけ、何アレンさんでしたっけ、
なんか、お金持ち。
お金持ち、マイクロソフトの。
武蔵見つけたら俺やから俺のもんな、みたいなこと言って
る。いやいや、日本に寄付するって言ってるんでしょ。
いや、結局ところあげられないでしょ。
まあ、金を持ってすればいけそうな気はするんですけどね。
まあ、実際のとこね、
うん、
ほんまに、その、あっこから武蔵引き上げるんだったら、
うん、
韓国の船上げたったらどうかな。
セウォル号の、
ね。そうそうそうそう。
いやでもあれ、引き上げる技術っていうか、船もあんまないんでしょ、うん、だから日本に頼らないとダメだから、ちょっと難しい、政治的な判断難しいよなって言われてるらしくて。
向こうの政治的判断でしょ、
そうそうそう。
こっちじゃなくて。
まあまあ日本をやってあげたらいいと思うんですけど。
え、あれなんじゃないの、わーっと入れて、風船の中に空気入れて、わーって上げるんじゃ
ない。そんなもんなの、そんな単純な話なの。
いや、単純じゃないよ。単純じゃないけど、
うん、
まあ、大きく見ればそうじゃないの、一番よくあるパターンとしては。
そうなんですか。
だから、まあ、しぼんだ風船を潜ってつけていって、うん、上から空気を送り込んで、
うん、
浮き上がらせたら簡単みたいな。まあそういうのとか、うん、実際クレーンで上げるとか、なかなかないよ。と思う、確か思うけど。まあ実際にはその完全にひっくり返ってたら、中に空気を送り込んで、自力で浮上するとかそんなのもあるんでしょうけど、うん、どういう感じで沈んでるのかわかんないし。
確かに。
うん。な結局浮力あるもんをつけるしかないからね。
ああ、まあそうなんですかね。うん、だからセオル号はまだ沈んで日が浅いから、すぐ上げれると思うんですけど、うん、武蔵に関してはいろんなもんが多分上に、ね、
そもそも、
かぶさってそうだし。
そもそもバラバラなってんじゃないのか。
確かに、
ね。ヤマトは確か真っ二つなってたんですよね、あれね。だから、別に寄付してもらんでもいいけど、上げて、上げたらもう上げたもんの人でいいと思いますけど、俺は。上げられんのかな。
どうなんでしょうね。
いや、もうでも、ね、手法だけでも上げられねえやったら、それだけでも。
確かに。で、僕らはやっぱりこの、イニシャル G のシリーズの中から、うん、男たちのヤマトでね、うんうん、尾道
行きましたよね。
行きましたよね。
はいはい、
とか、まあ、戦争の話って結構、好きというか、やっぱり知っちゃってるんですよ。
まあそうですね。好きっていうか、その戦争の、
うん、
まあ戦争遺産的なもんが大好き
だし、ね。大好きだし、まあ、その時の人の動き、営みがやっぱり、聞いてて楽しい。
まあそうですね。もうドンパチが見たかったみたいな感じになるけど。
ドンパチというよりも、この時の判断がね、とか、確かに中隊長の娘さんの話も昔あげましたけど。うん、
まあでも、友ヶ島とか行った時はやっぱりね、ワクワクしますからね。あ、友ヶ島で今行けないんだよね、もう。
いや、行けますよ。行けますよ。あの、汽船は、まだ。
桟橋潰れちゃったんだよ。
そうなんですか。
もう行けんのかな、去年かおとしか台風来た時に桟橋、桟橋飛ばされちゃったみたいなこと言ってて、なんか当分船が出ないよっていう
の。でも散々いろんなまとめサイトとかで、うん、友ヶ島イコールラピュタみたいなとか。
いつからラピュタみたいになったやろな。
さあ、びっくりしましたよね。
まあ俺らが行った時は確かにラピュタみたいやと言って喜んでましたけどね。
そう、ラピュタになってましたね。
うん。
まああとは広島のあの毒ガス島と言われる奥の島、
ね。うさぎ島ね。
うさぎ島って
言われる。うさぎ島ね。もう外人、うさぎしか見に来てないから、ね。
僕は修学旅行がここだったんですよ。
まあ意識
の、平和学習で。
意識の高い。
まあまあ、左巻きの意識が高い。
まあ僕らも原爆ドーム見せられましたけどね。
はい、で、語り部のね、人の話を聞いて、どうかそうで止まるっていう、なかなかいい。
意識の高い。
高い感じだったんですけど、まあね、ちょっと、まあ、戦後70年ということで、これ、ドラゲナーさんっていうブロガーの人がいるんですけど、
うん、
体感基本主義っていうのをもう一度今一度考えようっていう記事があってね。
体感基本主義っていうのはあれでしょ、
うん、
すごい、その、液晶パネルを作る工場を境にでっかいの作ってみました。どうシャープみたいな。
世界が認めた亀山工場。
工場とか、松下がそのプラズマのラインを作るのに、尼崎のにものすごいの作ってしまって、えらいことになって、次の社長が来て、まるで大和だなって、つぶやいたっていう。
そうなんですよ。で、僕らは体感基本主義っていう話をしたときに、
うん、
何かその、どちらかというと、イデオロギー的な考え方で体感基本主義って言っちゃってる側面があるんですよ。完全に不能遺産の言葉として体感基本主義って。
あ、だからもう否定的な言葉として、僕ら例えばその松下の問題であるとかシャープの問題でも、体感基本主義だからダメだ
って言っちゃってるでしょ。そこに負のバイアスが絶対かかってるんですよ。
でも実際はちゃうんだよね、あれね。
違うんですよね。
実際は、体感巨峰主義がダメだったんじゃなくて、その大砲が小さすぎたんだよね。うん、シャープにしても映したりしても。
まあまあ、それもようわからないんですけど。
サムソンに比べりゃみたいな。
うん、で、まあ、もともとは言うところ、まあ、よく言われているのは、うん、真珠湾マレ沖海戦で、
うん、
まあ、日本は。
真珠湾マレ沖海戦ってね。
真珠湾
、えらいごっちゃにしましたな。
いや、真珠湾で最初ガーン先制攻撃をして、
うん、
あとマレ沖海戦で、いろいろ頑張って、うんで、
ちょっと待って、ガーンとやって、前置き回線で頑張ってて、
いや、要は、
ざっくりしすぎやろ。
それ、まあ、太平洋戦争、うん、大東亜戦争の、
うん、
序盤では、うん、まあ、日本が航空戦力によって、
うん、
まあまあ、頑張ってアメリカを落として、
うん、
まあ、早期講和に持ち込もうという計画ではあったっていうふうによく言われているんですが、
山本義六さんがそうだって。
で、本当かどうか分かんないですけど、本当、
ね。漫画にそう書いてあったよ。昔のよくある、なんか汚い劇画の漫画で。
うん。 で、いつの間にかそれで、まあそれをアメリカは、その航空戦力がやっぱり重要なんだっていうのを逆に教えてしまったから日本は負けたんだ、みたいなことよく言われるじゃない
ですか。まあその対艦巨砲主義が負けた理由として必ず言われることですよね。そうそうそうそう。本当に最初に飛行機の有能性に気づいたのは日本だったのに、
うん、
その日本が飛行機をうまく利用しなくて、アメリカの方が空母をバンバン作って。
よく言われています。よく言われています。うん、で、ただ、この人が言っているのは、実はそんなに戦艦を作っていたわけではなく、
うん、
まあ、元から第一次世界大戦後とかで、なんか、軍縮協約みたいなのあるじゃないですか。
うん、
で、アメリカさん、イギリスさん、うん、ロシア、フランスなんとかって、何体何体何体っていうのを教科書に出てたじゃないですか。
うん、で、だから88艦隊じゃなかった、
ね、そうそうそう。うん、だから、そんな状態だから、日本はそんなに戦艦は作ってたわけでもないし、
うん、
日本で戦艦を作ってたけど、急に艦装を変えて、空母に転用させられたとかって、赤城とか、あるわけじゃないですか。
うんうん、
だから、決して対艦巨砲主義っていうのを、
うん、
まあ、認めてたわけではないし、で、ただ、なんか、日本人が、うん、まあ、日本人で言うと、まあ、それぞれの、
うん、
例えば海軍の人なり、まあ、負けた理由を作らないとダメじゃないですか。日本がなんで戦争に負けた。
プレゼンに負けた理由ね。
うん、プレゼンに負けた理由を対艦巨砲主義に押し付けてる側面もあるんじゃないかって言ってるんですよね。
誰？それ。
いろんな人が。
あ、いろんな人、
うん、その過去のブログの人もそうだけど、
うんうん、
で、
まあ、そうですよね、
うんうん、っていう側面もあって、ただ当時の日本の現状からしたら、
うん、
これ防衛大学の人が言ってるらしいんですけど、
うん、
まあもともと当時はまあ遠いところから、
うん、
まあもともとその艦船が少ない状態で、外国に勝つためには遠いところからでっかい大砲で遠距離から狙っていくしか、海戦でね、敵を撃つためには大きい大砲が必要だったと、
うん、
だから対艦巨砲主義なんだと。
そうですよ、
うん、もともとの理由はそうなんですよ。リーチが長い、
もう
戦力が必要だったから対艦巨砲主義。
もちろんリーチが必要だからですよ。
そうそうそう、
はい、
もともとヤマトはその80、うん、何インチ砲だ、18インチ砲を搭載するには必要最小限のコンパクトな設計にしてあれなんだと。
そうです、
うん、
あれものすごいコンパクトなんですよ、あの大砲を積んでる戦艦にしては、
うん、っていうことで、別にでっかいもんがいいことだみたいな感じで作ってるわけじゃない。で、その当時は脇があってあの形になったんだから、
うん、
決して何かちょっとバカっぽくね、でかいのやろーっていうので作ってたわけじゃないんだよ。
分かってますよ、
うん、
うん。誰もそんなこと言ってませんよ。
いやでも言ってるじゃないですか、みんな。ほら、亀山工場、プラズマ工場。
いやいやいや、そうじゃ、バカっぽくは言ってないですよ、
うん、
対艦巨砲主義っていうか、
うん、
あの大砲はでかくてリーチ長い方が有利だっていう、うん、
その時の仮説はそうだったんですよ。
で、戦艦ヤマトを作りました、
うん、
でも実際にはもう飛行機の時代になったよね。空母の方が重要だったのに、うん、日本はなんかどうも戦艦ヤマトとか戦艦武蔵を、
うん、
作り始めてて、その計画を途中でやめることができなかったよね、
うん、
っていう話じゃないの。
そうそうそうそうそう、
うん、
だから決してまあ別にね、
うん、
その当時の最新の理論では良かったわけですよ。
もちろん良かったですよ、
うん、
もう実際に戦艦同士の戦いで負けたわけじゃないです
よ、ね、そうそうそうそう、はい、でまあまああとはその東郷元帥の、
うん、
あの幻想がバーッとあったわけですよね、あの日本海海戦の、
うん、まああれは本当にね、大砲同士の打ち合いだから、
うん、
もう飛行機飛んでませんからね、
うん、
もうあれはしょうがないね。
だその幻想に引っ張られて、
引っ張られすぎですよね、
うん、だ本当の敗戦の理由はでも本当に対艦巨砲主義にあったのかどうなのかっていう
の、敗戦の理由はもう対艦巨砲主義とかヤマトとか武蔵のせいでも何でもないですよ、
うん、
うん、そんなもんもうその戦線広げすぎて、
そう、
うん、補給がままならんようになって、戦線がどんもう前線の方がどんどんどんどん全滅していってっていう。
だからその見誤ったことを、
うん、
まあ別に対艦巨砲主義が悪いみたいなことを
だから、
まあ、特にされちゃうのはいかがなものかと。
ヤマトと武蔵が悪いいう風に言われると、ヤマトと武蔵がかわいそうだろ、
かわいそうだろっていうカンコレ的な意味なのか、 まあ、わかんないですけど。
まあ、俺は確かにその、ヤマトと武蔵はかわいそうだと思いますよ。結局のところ、うん、ね、あれだけのリーチを持って、あれだけの、もう、手法を持ちながら、結局のところ、戦艦対戦艦の戦いが最後までなくて、うん、最後はその男気感じたね、うん、沖縄の戦艦の司令官か誰かがね、ヤマトで出てきてんだから、こっちも戦艦で迎え撃って、男らしく戦いましょうよって言ったけど、
いつの時代の戦いなんだ、いやいや我はみたいな。
でもまあでもやっぱりヤマトってアメリカの兵隊からしても世界最大の戦艦、うん、まあある意味まあ尊敬もあるだろうし、ヤマトと戦ってみたい戦艦乗りならね、
あ、ミズーリの人思ってたわけだ。
ミズーリの人たちとかも思ってたわけですよ。だからやりましょうよ、
うん、やりましょうよ、
も
う
こっちがちょっとリーチされへんけど、うん、もう戦艦同士でやりましょうって言ったけど、うん、結局のところその、まあ、母さんが誰か知らんけど、うん、いやいやもう飛行機上からバカの音そうや早いやん、
ほう、そこでホコタテみたいな頑張る出なかったんですか。
出なかったらしいね。だから最後までアメリカの戦艦乗りはヤマトとやりたかったみたいですよ、うん、
へ
え。そこは結構ほらフェアプレイじゃないけども、うん、向こうがストレートで待ってねえからこっちもストレートで思いっきり振ろうやっていうのがメジャーじゃん。
ああそうですよね、うん、そこで変化球でもないようなんで、ブー
ブー、まあ今はブーとは言わないけどね上原のスプリット最高ってみんな言ってるけどだからそこはもうね、なんとかその山とか武蔵のその死に場所というか作ってあげてほしかったな、うん、アメリカさんって、
うん、
ちょっと思いますけど。
だからまあ僕らが大韓巨峰主義っていうのをネガティブに使うのはやっぱりまあ、戦略ミスっていうことを大韓巨峰主義っていうにまとめて使っちゃってるっていうのはありますよね。
まあ、大和幻想がありました。それは間違いないでしょうね。僕ら実際に戦争を経験してるわけじゃないけども、うん、やっぱりあの時代の兵隊さんのどっかに、俺らにはまだ大和があるって、
そうですね、
思わせないと戦えないじゃないですか。
うん、
だからそういうのも多分あったと思うんですけどね。実際大和が何かできるかって何もできないけど、
うん、
それは大和一つ作るよりは、同じ鉄と材料で、飛竜か総竜をあと3隻作った方が良かったとは間違いなく思いますけどね。
うん。だからまあ結局、まあそれこそね、シャープの工場とか、うん、パナソニックの工場とかも、うん、そういう風に言われちゃうっていうのは、まあ、なんしろ、やっぱり戦略が悪かったからっていうことなん。
でもあの時代にシャープの社長やったらやっぱり作らしましたもんね。
いや、だから僕も、うん、絶対それはね、言うと思うんですよ。
でしょ？
うん。で、やっぱ作ろうや、堺に。
うん。
堺に匠町って町作ろうや。
そうそう。
すごい名前つけたなと思うんですけど。
あそこに世界最大のライン作って、目の付けどころシャープでしょって言おうや。
言おうや、お
ーって。目の付けどころ間違えましたねって言われちゃうけども、うん、あの時代で、それを社長の戦略ミスって、
言えるかっていうと、僕らシャープの経営者だったらやっぱり作るって言うと思うもん。やっぱり
そうでしょうね、うん、じゃあ周りの夫お前ら止めろやって言っても止められないしね。
そう
で必ず最後にいやワンマンだからとか、
いやだからそういうのは簡単やよ。
そうなんですよ、ね、
でもその時のトップやったら絶対その判断を下さないかな、下すんじゃないかな、
下すでしょう。
いや
だって逆だったらどうします。
逆というと
作んのやめて、うん、細々とこれからも亀山だけで頑張っていこうよ。
何言ってるんですか社長
絶対言われるでしょ。
ここ行かないとダメっしょって。
モチベーション下がりまくるじゃん。
下がる下がる、
うん、今回たまたま例えばね、スカイアクティブエンジンが成功しました、うん、
松田
が、
ね、
すごいことになりましたよ、
うん、
あれ松田スカイアクティブこけてたら
もう
たまたなくなってるよ、うん、下手したら、
うん、
いや本当にもう一か八かですもんね、あれかって。
まあそうですよね、
もうある意味
美談になってますけど、
もうすごい美談になってますけど、うん、あれ失敗してたらどうしたんやろう
って。スカイアクティブとかって
みたいな
ね
え、やっぱハイブリッドやろ、どう考えたってこれからはって。
確かに
ってなってたと思うんですけど、うん、いやまあそれはだからほんまに僕ね、
紙一重ですよね。だからね、
企業の選択って、
うん、
あの人がすごいいい選択して、この企業はすごかった、この人はこっちトップの選択間違ってたから失敗したんじゃなくて、たまたまうまくいった企業を いっぱいいろんな企業が選択してて、
いい、じゃあ最後選別されてるだけですよね、勝ち組と負け組でね。
結局そこで当たったとこが残って、うん、選択成功ってなってるだけの話で。
だから決して大韓巨峰主義も今から僕ら歴史や遠くで見てるから、うん、航空機の方がいいっていうのも当然わかるわけですけど、
はいはい、
その時にそのね、大本営に僕らがいてですよ、 まだまあいないけど絶対。俺、僕らの頭脳ではいけないけど。
まあ、東淀川大学から大本営に入ることはないわな。はい。言っても、あの当時、日本中で一番頭のAレベルの人たちが集まってたんでしょ？
ですよ。
確か。
うん。
で、嘘ついてたわけでしょ？
うん。いや、だから、すごく日本の上層部はバカだバカだって言われるけど、うん、そこまでひどくなかったと思いたいんですけどね。
いや、バカではなかったですよ。
うん。
いや、ていうかね、ほら、まあ、看板なる自殺やと思ってますけどね、あれ。
ああ。
もう死に場所を探してる的な。
うん。
うん。いや、もう最後はみんなで死のうや。うん。玉砕しようやっていう感じじゃないの。
うん。
で、実際、大環境法主義だから、日本が負けたって思ってる人は、今そんなにいない
と思う。いや、いないと思いますけど。
うん、やっぱり、ほとんどの人は、もう大体分かってるじゃないですか。
うん。
もう、そもそも、大環境法主義もクソも、じゃあ空母、10隻作って勝てたんかって言ったら勝ててないし。
まあ補給路もないし、攻撃力もないし、ね。
何もでも、そもそも、戦っちゃダメでしたっていうのがもうみんなの共通な意見で。
うん、
で、まあ一歩引いて、まあゼロ戦とかで、そういうその防御が全くなかったんで、ベテランのパイロットがもう戦争の最初でほとんどいなくなっちゃって、うん、次から次へとそのなんか赤紙出したら新しい奴なんぼでも出てくるわ、みたいな感じで出てくるパイロットはもう素人同然でバンバン落とされていきます、みたいな。
ね。
もうそういうのがあって、もう結局のところ、もう負けるべきして負けるっていうのが太平洋戦争でしょ。
うん。
勝つチャンスなんかあったのかな？なかったでしょ。だから、
ね。
ね、
さミッドウェイの空白の何分みたいなことよく言いますけど、
それも多分あれ3ヶ月か4ヶ月、
うん、ちょっと
形勢が遅れる
ってぐらいですよね多分、
うん、でどこまでほんまか分かんないよ。例えばもうや大環境法主義で日本は大和とね、武蔵を大事にしてたけど、アメリカはもう戦艦より空母の時代って分かってたから真珠湾に戦艦集めてわざと沈めさせたんだよ、うん、みたいなことも言うじゃないですか、うん、もうそれもどこまでほんまか分かんないしね、もう僕らなんて本当にプロパガンダされてた時代だから、
うん、
京都と奈良が残ってんのはアメリカさんのおかげなんやでっていう。
え、そうじゃないんですか。
ほんまに信用してましたからね、俺。そんな原爆落とす予定でしたとか知らんかったもん。
そうそうそう。
長崎とか京都とか奈良とか一列に並べて、あ、今日京都曇りやわっていう。そんな話知らんやん。
よかったですね、京都。
いや、だからおばあちゃんとかも本当にアメリカさんのおかげで、金閣寺とか東大寺とか残ってるんやから。
天気のおかげだったんですかね。
いや、ほんまに、ほんま、あれもうすごいな、プロパガンダっていうか。うん、いや、ほんま、世界中見ても、
うん、
その、この前も、ちょっと NHK、また NHK の話ごめんね。うん、あの、カラーで蘇るっていうシリーズあって、はいはい、白黒全部カラーにする。すね、改めて、
うん、
その、終戦3日後か4日後のマッカーサー来た時のあの、アメリカの国旗振ってる日本人すげえなって思いますもんね。何万人も集まってマッカーサーをお出迎えみたいな。
日本人ってすごいですね。本当に。
その何日か前は、あの、皇居の前でみんな泣いてたんですよ。うん、いや、ま、実際にはあの、あれも、あの、泣いてる人をフューチャーしてるけど、周りほとんど立ってるんですよね。普通に歩いたりしてて、うん、泣いてる日本人の方が少ないんですよね、うん、あれも実際には。あれも、ちょっと写真の弊害っていうか。
まあまあ、トリミング。
トリミングですけどね。
うん、
いや、でもあの手のひら返しは、あの2チャンネルの野球実況すごいよ。
やっぱりなんとかやったんやーってやつ、ね。
そうそうそう。お前ら謝れごめんなさいみたいなことですごいじゃん。もう俺の手首骨折だよっていう。いや、それよりすごいと思うよ。だって今、逆されて、やります、
うん、
今中国と戦争して、うん、まあその中国の偉い人が日本上陸してきましたみんなで振ります
無理。
でしょ
無理。うん、習近平を、
って振らないでしょ
できない、できない。
できないでしょ、うん、自分の心情としてできない。
無理無理無理。
あの時の、鬼畜米って今よりすごいんでしょ、
う
ん、
って言いますけどね。
でも、あの、カナダで蘇る東京とか見ると、みんなニコニコしてましたよ。
うん、
あまあ、その、戦争が終わったっていう嬉しさの方が勝ってるのかもわかんないけど、
うん、
で、もう、しかもマッカーサーが帰る日なんてみんな涙流す勢いですからね、もう。いや、それはアメリカはね、日本手放しちゃダメですよ。
もうこんなにいい国民ね。
そんないないよ、そんな、あの、アメリカの、その、まあ、植民地っていうかね、同盟国の中で、
うん、
いや、うちの国はアメリカの婦人空母だから、とか、首相が言うような国、すげえな、と思うもん。
まあ、すごい民族なんですよね。
いや、もう全員右から左に、頭、左って言ったら、もう全員左向くから。
確かに。
もうそこはね、たまにその中国とか韓国の人が、日本人にやっぱり怒らせたらちょっとやっぱり怖い ちょっとおかしいとか言うじゃん。うん、
おかしいよ、やっぱり。
いやいやいや、それは、いや、多分そうやと思うね。
うん、
俺多分戦争なった時の切れっぷりが日本人半端ないんだろうなって。
うん、
だってそのね、たまにその戦後のその重大事件みたいなのがあって、うん、日本のそのテロの歴史とかやるじゃん。うん、中核派とか東アジア、東南、あの、反日武装戦線とか全部やっていくと、うん、イスラム国大したことないもんなって思いますもんね。あいつらにあったことに比べたら。
うん、
なんでもう中核派とかあいつらもう、なんか一週間に一回ハイジャックしなかった、あの頃。
それは極端ですけど。
いや、ほんまになんかもう、すごいで。ほんで、やったら日航機ばかり狙って。もう東アジア反日武装戦線なんてもうなんか、もう最後の方はなんかもう、あの、プロフェッショナルと一緒で、爆破する一流企業なくなって、そこはええやろっていうようななんか企業までなんか爆破してなかった？なんか、定人とか関係あんのみたいな、なんか。
定って名前がついてるからダメなんだ、みたいな。
いやいや、まあ、じゃあ僕らの知らんところでなんかすごいことしてんのかもわからんけど、三菱重工とかまだわかるけども、下の方はもういいじゃんって。いや、もうあれに比べたら、あれとか、オウム真理教の地下鉄サリンとか、ああいうのずっと経験してくると、まあ、イスラム国、ぬるい。
いや、でも、女子供をなんかやりますからね、イスラム国は。
いや、それはだって、中華もう、オウム真理教も全然気にしてなかったやん。それとか、オウム真理教の坂本弁護士以下なんてどう見てもイスラム国にひどいだ、あれ。いや、笑い事じゃないでしょ。いや、だからもう、もう、ある意味日本は、その、テロリストの、対処方法は、経験豊富なはずなんですけどね。で、おそらく、もう、アベノハルカスとか、東京スカイツリーが飛行機突っ込んで、崩れたとしても、アメリカほどショック受けないよ。
あ、まあね。
うん。
あるよね、そういうこと。
そう、あるよね。
アメリカでもあったからね。あるはある。
うん。意外とだからね、その体制っていうの、
うんうん、
その攻撃される体制。
いや、だって自然災害の方がひどいんだもん。
そうそう、津波とか、
ね。津波とか。
もう言っても津波、
うん、
大震災、
うん、
原爆2発、
うん、で、原発。
原発爆発、うん、まあ、まあ、実際爆発してるのかどうかよくわからないけど、
うん。いや、こんな怖くないよ。もう、だって地震今日来ても何も思わないです。まあ、来たか、みたいな。う
ん、また建てるか、みたいな感じじゃん。うん、いや、世界で一番俺、体制強いと思うんですよ。
うん、確かに。
で、切れたら、
何するか分から
ん。何するか分からんでしょ。いや、だから、いや、俺、喧嘩するというか、戦争するにはこんな立ちの悪い国民ないなって思うんですよ。
うん。
うん、だから、その切れっぷりを、
うん。
最大の防御にすればいいかなっていう。
本当はね。
うん。まあでもね、対韓強硬主義は、僕は結構肯定的なんですよ。
あ、それは、その、リーチがないかと、ね、届きやすいっていう対韓競技の、
競技ですよ、どっちかと。
狭い意味の。
あれでしょ、柿の種どっちが大
変。違う。競技っていうのは狭い意味での対韓競技で、ね、はいはいはい、大きな意味の対韓強硬主義って、どちらかというとこう、イデオロギーが入って
る。イデオロギー入ってるね。バカだねっていう感じじゃなくて。
どっちじゃなくて、競技の方の体感競技は、そうそう、ありだな。
だから、なぜ2番じゃ鍋なんですかって聞かれても、
うん、
いやいや、1番の船と2番の船が戦って、うん、そんな負けるの分かってる船作る意味ありますかって。
確かに。でも実際にはこう、ジャミングしてこう、ふーってゆらゆらして動いてきたら、
うん、
台風お前も届かなかったでしょ、制度は。
だからそういうこと言い始めると、うん、あくまでヤマトっていうのは、うん、戦艦ヤマトと武蔵は、もう神社の狛犬と一緒だから。
ああ、うん、みたいな。
もうそうそうそう。うん、だからもう、あそこ、二人揃ってますよ、
うん。
太平洋と日本海、もう両方揃ってる。
うん。
来たら撃つよっていう、それだけのためだから。
うん。
実際に撃つことなんか気にしてない。関係ないから。
やっぱり、それ競技の方じゃなくて、抗議の体感競技
で。いや、だから、あくまでも、使わない。
オブジェじゃないですか。
いや、オブジェですよ。だから、オブジェはいくらでかくてもいいんです。
うん。
戦わなくて済むんだと、それが一番だから。
確かにね。
うん。
まあでも最後は、カンプなきまでに、こう、リンチされるわけじゃないですか。上からバーンって。
あんな、その、戦艦ヤマトの戦い方にないもの。上から爆弾を落とすとかさ、そういうのは違うから。
なるほどね。
うん。その、なんか、柔道の試合でいきなりそう、空手家がかかと落とし、とか、そんな、あかんやん。
まあ、どこまで行っても、戦艦道に反するみたいな。
戦艦道に反しますよ。あれは絶対水より出してこないと。と思いますよ。だからもう、それはね、僕逆に、
うん。
いやいや、もう、死なのも、
うん。
戦艦で。
うん。運用すればよかったのに。
うん、どうせ沈むんだから。 まあ、作ってすぐに沈んだからね、あれは。うん。うん、いや、まあ、よく体感競歩主義でね、よく言われるのが、その、結局のところ、その当時一番だった、プリンス・オブ・ウェールズを、
はいはいはい、
の日本のその航空機が沈めちゃって、うん、なんかそれで、もうそもそも、なんか戦艦はダメだ、みたいな感じだったけど、もうそもそも日本があかんかったよね。うん、戦艦道から言えばね。
でも、今までのこのね、人類史の中で、空母を使って、空母と戦艦であんな太平洋でドンパしたのって、日米しかないわけでしょ。
そう、だから、空母の運用なんて相当難しいんですよ、あれ。
っていうのを日本でしかしてないし、まあ言うたら今で言うとっていうか、もう、モビルスーツ同士の白衛戦を初めてやった、シャー少佐みたいなもんでしょ言
う
たら。
そうですね。
でしょ、
うん、うん。あれはだから、難しいですよ、
うん。
空母の運用っていうのはかなり。
だから、本当にこれからもまだ全然実績がないわけだから、ひょっとしたらまた体感気泡主義が、
いや、日本は実績あるじゃないですか。
うん、まあ、あるんだけど。うん、
だから、新しくできた、まあ、護衛艦。
伊勢。
どっからどう見ても空母に見えるけど、どっからどう見ても空母に見えるけど、まあね、戦闘機は着陸できないから空母じゃないわ、みたいな感じになってますけど、まあ、あれを運用するのでも大変ですからね。
多分ね。
うん。僕はでも、空母見たいな。
見たいですね。
いやー、空母見たいですね。
うん、
いや、まあ、さすがにその赤城とかつけられないと思いますけど、こそっとこうナイフで、ガリガリ赤城って。
沈黙の艦隊を
そうそうそう。
で、その後に言うんでしょ、
うん、
震度1000の深海では、針の先一つの傷も許されないって言いながらガリガリって書いてた海田四郎。どうなの
どうなのって。まあ、でも、それでもね、これは世界一不幸な船だが、赤城みたいな。いや、なのでそれは多分みんなで投票したら、やっぱ赤城になるんじゃないです
か？なるんですかね。
え、他につけたい名前とかあります？
いやいや、まあ、ないですけど、まあでもね、こういう話を聞くとね、ほら、この、大日本帝国軍って、間抜け間抜けってよく言うじゃないですか。
言われますよね。
で、陸軍が悪で、海軍は正義、みたいな。
もしかしたら海軍が足引っ張ってたかもわかんない。
わかんない。だからそれも一概に言うべきじゃないと思うんですよ。
うんうん、
で、まあ、それこそそのシャープの工場を拡大するとか、はい、プラズマディスプレイの工場を拡大するっていうのと同じく、うん、よくある話が、海軍と陸軍で、いろいろ装備品でも規格が違ったとかよくあるじゃないですか。
ありますあります。もう使ってる銃が違うとか、
ね。違うとか、う
ん。それは船と陸上だからね。
うん、違うっていうのもあるし、うん、で、まあ、まあ、阪神大震災の時に、消防のホースの規格が全部違ったとかっていろいろあるじゃないですか、うん。で、共用でやるべきだっていうのも、それもすっごいわかるんですけど、うん、それぞれ理由があって、採用したわけでしょ、う
ん、いや、それが、
その規格。
その、陸軍と海軍は、うん、多分理由があ
った。
あったと思うんですけど。
だから、
消防署に関してはどうかな？
まあ、それはちょっと共有化しとくべきだったんだろうなと思うんですけど、これが、例えば会社の工場でも同じもの作ってても、違うラインで、同じようなラインだけど、微妙に違って、調整苦労するっていうのあるじゃないですか。
あ、耳が痛い。
痛いでしょ、うん、痛いけど、それが、なんか、悪いっていう、まあ、それこそ体感競争主義と同じく、そういう企画をどうして合わせれなかったんだろうっていうのをよく言うじゃないですか。
うん、
で、それを見るたびに、ああ、陸軍と海軍みたいだなっていうシーンは僕は結構好きなんです。
好きなんだ。
いろんな会社で、
はい、
例えば、まあ、どっかのカタログ作ってても、どこどこ事業部とどこどこ事業部では、企画が違う、データのフォーマットの流れ方も違うっていうのを聞いたら、ちょっとニヤッとしちゃうんですよ。
陸軍と海軍みたいな。
陸軍だなって。それは別に僕は愛おしいと思っているんです、実は。
陸軍と海軍愛おしいと。
いや、だから、それぞれの最善な答えを出そうと思って歩んだ結果、多分いろいろあったと思うんですよ。業者さん選ぶ上でも、それぞれ独立してコンペした結果、最適解は、こっちの A 工場ではこれがいいと思った製品と、B 工場でこっちがいいと思ったんですよ。
うん、
で、それは、責めれないんじゃないですか。本当は共有化すべきだと思うけど。
いや、でもね、それは共有化すべきではないですよ。う
ん、でも最適解は、やっぱりそれぞれ選んだらそうやったんでしょ？
うん、もちろん選んだそうだったけども、うん、 2つ選ぶことによって全滅を防ぐっていう理由があるじゃないですか。
うん、ありますよね、リスク回避っていうのもあるし。まあまあまあ、
はるか昔の話から言えば、うん、真田家は、うん、お前は徳川につけ、うん、俺とこいつは大阪方につけ、うん、じゃあどっちか一つは残るだろうっていう話だし、うんうんうん、まあそういうのもあるじゃないですか、うん、どっちかがもし万が一その補給量とか生産工場ダメになっても、うん、こっち側は生き残ると。
BCP 的なね。
そうそうそう、そういうのがあるし、もう そんなこと言い始めたら、そもそもなんで日本で50と60メガヘルツに分かれてんねんっていう。
そうなんですよ。そうなんです。だから、僕は、それも含めて、うん、陸軍と海軍みたいなってよく言うんですけど、
もっともっと古いね。うん。うん、なんか、その、例えば、線路がなんで違うの広いのと狭いのとなんで2つあんのって言って。いや、イギリス式とドイツ式を。
それも極めて日本的じゃないですか。
両方からね、入れてきたんで、うん、じゃあ今度から、あ、ここの、なんか、フォーマットとここのフォーマット違うんだよと、イギリス式鉄道とドイツ式鉄道みたいだなって。うん、
いや、でも、それも含めて、うん、悪いことでは僕、ないと思うんですよ。なんかそういうのを悪で、体関係法主義と同じく、日本人がダメなとこ、みたいな感じで、こう一角合わせないなって日本だよなって言うけど、やっぱりそういうと独立して考える人がいたから別の答えになったっていうのは別に悪い話じゃないと思う。
悪い話なんですよ。だってまあある意味日本が植民地されなかった最大の理由っていうのの一つに、うん、日本がそれぞれ藩っていう国が独立してる小さなミニヨーロッパみたいな感じで、うん、あの一つの藩が自分の国を守ることを最大にこう考えたりとか。うんうんしてたからっていうのがあるじゃないですか。だからもう切磋琢磨してすごい。
そうですよね。うん、だから一社独占で何かを頑張って、河川になっちゃうのも良くないし、やっぱり二社ぐらいで頑張って切磋琢磨して。
うん、まあまあ最終的にはね、どんだんだんだん一つに戻ってて、うん、まあまあそれはね、もうこういう話になると、もうベータの悲しい過去の話とかしないといけないですけど、うん、でも、もしかしたらベータが勝ってたかもしれないし。うんだって未だに思ってますからね、ベータ派は。うん、ベータ派なんておんのか、まだ。性能はベータの方が上だったって思ってる人おると思うんですけど、だって僕はやっぱり未だにエスカレーターは右側がいいんじゃないとか思いますからね。
ああ、ありますよね。
うん。うん、まあ、それは日本はやっぱり。
いや、だから、体関係法主義と一緒で、なんか、陸軍と海軍みたいだな、っていう時は僕はある意味、
ニヤッとする
す。ニヤッとする。仕事とかでお客さんのとこ行って、いや、ここどこ事業部とここどことこ事業部ではちょっと特質が違って、うん、いや、まあ、そらなるでしょ、事業部変えてるんだから。
まあ、そうですよね。
ありますよ、うん、パナソニックなんかでも。
あるあるある。
旧電産系と電工系では同じような商品作ってるとか。
そうそうそうそう。まあ、うん、そもそも産業も入って、わけ
わからん。わけ
わからん。わけわからんことになってますから。
極めて日本らしくて僕は素敵だなと思うんですけど。
いや、それは素敵でしょ。
悪って言うけど。
いいうん、体環境主義も、そのうちに、うん、いい意味で好かれるようになりますよ。
なるかな。
ならへんかな。
まあ、いつかなる日が来れば、まあ、別に、その日本の戦争に負けた理由っていうのが、もうちょいもっとちゃんと見直される日なのかなと思っていて。
だから、その体環境主義っていう言葉が持ってるその風のイメージが強すぎて、うん、日本が大きい大砲作れなくなってんじゃないですか。
うん、
いつからか。うん、結局のところそういうことで、まあ、その空港、ハブ空港とかの争いにも負けちゃうし、うん、もう外国もっとでかい大砲作ってんのに、うん、この程度のやつで他の空港のやつもこうリンクさせて、戦おうみたいな感じになってるけど、うん、いや、体環境主義がいる時代ですよ。
また来るんでしょうね。
もう来てますよ。うん。うん、やっぱ、でかいことはいいことですからね。
うん。大和賞を兼ねるっていうのもあるし。
大阪なんて、ヨドバシカメラっていう体環境主義に惨敗しましたからね。
そうですよね。
うん。
確かにそう
です。確かにそうですよ。あれも戦艦ヤマトいうから何も
ない
。
ほら、ヤマトにしか見えなくなってきますよ、そう言われると。
そうそうそう。うん、あれにもう惨敗してますから。もうそれこそだってね、ディズニー、USJ から何から、うん、もう今は完璧な体環境主義の時代なんで。
確かに。
うん、うん。もう一曲に、もう、資材とか、もう、ある程度、まあ、集めて、作ると。
うん。
だから、もう、そこで、ちょっと遠慮があっちゃダメなんですよ。
そうなんですよ。だから、体感基本主義っていうのも、決して悪い言葉で、コンセプトの一個としてね。
そうそうそう。
うん。っていうふうに、言う日が来てほしいし、うん
いや、もう来てます、来てます。大丈夫、大丈夫。
海軍と、ね、陸軍みたいだな、っていうのも、うん、
みんなニヤッと
しながら。ニヤッとしながら僕は話してほしいんですよ。ダメでね、とかって言わないでほしいんですよ。まあ、あるよ、それは。うん、みんなお互いお互いいいって思ってやってたわけだから。
うん。
うん、だから否定しないでほしいなって思いながら僕はニヤニヤ。
まあ別に否定は大丈夫じゃないですか。
あ、そうですか。
うん。まあそんなにみんな、いや、っていうかまあ興味ないと思うけど、陸軍よもやま話とか、海軍よもやま話呼んでる世代じゃないし。
いやいや、まあまあそういうのが仕事で出てきた時に僕はニヤッとする。
うん、
ああ、人間の営みがここで感じれたなと。
もうそもそもそんなことが通用する世代おらへんでしょう。陸軍と海軍みたいだな。
いや、僕、
なんすか先輩、
自分とこの社内でもあるわけじゃないですか。ね？
え、それみんなで、ね、通用します、うん、最近入ってきた若い人に、陸軍と海軍みたいだな。うん、は？
ああ、まあ、そんな若い人いないからかも。
そうでしょ。いや、もう。だからもっとわかりやすく言わないと。
うん、何とかにみたいだなって言ったらいいんですかね。
例えばあの、ジャニーズのスマップと嵐みたいですね、とか。
はあ、いや、みんないいじゃないですか。
なんかあるんでしょあれ、その、何々派閥が。
え、あの、トニセンと何戦みたいだな、とか。
いやいや、なんかその、同じ番組では絶対出ないよっていう。
ああ、そうなんですね。
副社長派と。
ああ、はいはいはいはい、はい。
出たりとか、なんかそういろんなあるじゃないですか。
ありますね。
もっと分かりやすいものがあるでしょ。陸軍と海軍みたいだな、みたいなじゃなくて。
なんだそれ、ガンダムで言うと、チターンズと連邦軍みたいだな。
チターンズって、
またもう。なんかそんなんですか。
そうかな、うん、よくわかんない
です。わかんないですけど。
うん、でも、陸軍と海軍味方同士だからな。
そうなんですよ。味方同士で違うっていう、だからいいんだよっていうのも。
そうですね。うん、味方同士で違う、だから、うん、そう。だから、もう、八甲田山でいうところの5連隊と38連隊みたいな。
はいはいはいはい。
うん。少数精鋭と全員出て全員死にましたっていう。そういう感じ？
うん。だからまあ言葉自体はまあ
要は体感共法主義をそんな、うん、なんかその負のイメージで使ってほしくないとい
やうんっていうことばっかりで言うとまたそれこそさっき伊佐本さん言ったみたいに、うん、体感共法主義に逆にやられる可能性があるわけですよ。よかったのに本当は
でどうしてほしいの。
いやだからあんまり言葉に影響されない方がいいんじゃないかなっていう。
いやいや僕は影響されてないですよ。
いやいやいや
体感共法主義そもそも体感共法主義っていつからできた言葉なんですか。
いつからなんでしょうね。
戦争中に言ってたの。
言ってないと思います
よ。山本五十六さんとかその台本にしたから日本は体感共法主義だ
おーって言ってたとは思いにくいですね。
確か海軍はなんか何回か失敗してますよね、
うん、
その大砲をバーって積んで船ひっくり返ってみたりとかそういうこと何回かしてるから、
うん、
あのだから結構スリムなんですよ。日本スリムというかそのアホほど大砲とか機関銃乗してないじゃないですか、
うん、
あのアメリカとか、うん、これみたいに結構意外と少なくてそのスマートに設計したってコンパクトでっていう、うん、今見てもかっこいいなって思うんですけど、
うん
体感共法主義なんて言葉は後付け
でしょうね。多分戦後に多分、うん、まあ丸めるために言った言葉。
ほんでここで戦艦大和と武蔵に頼ってだから負けちゃったんだよこれが体感共法主義だ
って言ったっていうことなんでしょうね、うん、
その体感共法主義っていうのは発明した人ですよ、
うん、
悪いのは
ですよね。
大和と武蔵は悪くないよ。
そうですよね。
大和と武蔵は悪くないですよ。武蔵でき今上がってきたらどうなのかな。
さあ
いや、イカダイオーより人集まるでしょ。
いや、集まるでしょうね。見に行きたいですね。
でしょ、
うん、
それこそタイタニッククラスのもんですよ、
うん。
タイタニックも見たいと思うけど、いや、見たいなだって宇宙行くより俺武蔵見たいもん。見れるもんなら。
そうですよね。
うん。いや、あの環境見れるんだったらちょっと、ワクワクしません、うん
まあ僕ら、
だって、
尾道見ましたけどね。
いやいやいや、尾道関係
ない。バカには見えない山と見ましたけど。
いや、だって、おそらく、武蔵の環境には、あれでしょ、うん、わしの体をこいつに縛ってくれっていう。
ほんまなんですかあれ。
いやいや、だって、日本の戦艦の上とか、もう船の環境にはみんな船長が縛られてこうやって、艦長とかは。
え、起きた艦長のプレートみたいに。
え、違うの？わし、しっかり縛ってくれよ。結びがほどけんようになみたいなこと言ってるんでしょ。
本当かな。
え違うの。
いやね。
いやそれ実際にあって今でもそうやって言い張るんだったら、うん、ちょっと感激しますよ俺。
残ってればね。
残ってればね。
うん。うん、まあ、っていうことで。
はい。
体感共法主義という言葉をもうちょっと見直した方がいいんじゃないかな。
見直したら、うん、まあそうですね。適切に使ってください
。思いました。 坂本さんって、
はい、
トランクルームって借りられてます？
借りてましたよ、去年。
あ、
大阪の時は。
大阪の時は借りてました。
借りてました、借りました。
あー、で、どれぐらいの期間借りてました？
結構1年半ぐらい借りてたんじゃないですかね。アウトドアの道具を、うん、トランクルームに全部入れてたんです。そのテントとかが。
月額いくらぐらい？
その時安かったですよ。6000円とか。だからその、でかいやつじゃなくて、うん、なんか
どれぐらいですか？
一畳ぐらいなのかな。
ああ、一畳だったらでかいですよ。僕が仕事で借りていたのは、うんうん、それが 0.5 畳ぐらい。
あ、0.5 畳ぐらいだとそんなに高くなかった。
でも5000円ぐらいですね。
うん、うん。
うん、月額。
僕はなんかね、たまたま割引というか、そういうのがあって、
うん。
だから普段よりもなんか千何も安なってます的な、本当だったら多分ね、7800円とかそんな値段やったと思うんですけど、
うん
うん、
でもやっぱり今もね、僕自体はそんな物を持つ生活はしてないんですけど、
うん、
やっぱりトランクルームって、トランクルームじゃないな、僕本当は屋ロフト欲しいんですよね、屋上収納が。特に思うのは家電が買えないんですよ、新しい家電。
なんで？
季節家電とかを新しいの買おうと思ったら、うん、もうこれ以上クローゼットに入らないから諦めるか、うん、それか古いやつを捨てるか売りに出すとか、とかしないとダメで、
うんうん、
なかなか新しい家電が買いにくいな。
例えば何が買いたいんですか？
いいこたつ。こたつあるんですけど。
こたつね。
もっといいこたつ。
うん。俺も去年その衝動買いでこたつ買ったんですよ。うん、まあ見ていただいて。
うん、あれいいこたつでしたよ。いいこたつです。非常にいい。で、
初めて生命人がうちに来た時、うん、あのこたつはなかったん
です。なかったなかった。
ちょっとおしゃれな机が一つ置いてあったと思うんですけど、うんうんうん、さあこれからどうしようかと。
まあでも部屋空いてますからね。
まあそうなんですけどね。うんうん、でもあのこたつからまあ布団取ればただの机になるから、うん、じゃあそれで一年過ごすんだったら、もともとそこにいた
テーブルは、
こじゃれたテーブルはもういらないわけじゃないですか。うんうん、だからこたつ買うときもちょっと迷ったんですよ。
っていうことを考えると、やっぱトランクルームとか、うん、余計な収納ってやっぱ欲しい、余分な収納って欲しいよなって思っていて。
まあ、だからこたつを夏の間預かってくれる場所ですよね。
あとはね、夏服、冬服とかでも、うん、もういいね、管理できないんですよね。自分が持ってた服がよくわからないようになってきて。
同じ服買うようになりましたね。
で、同じ服ばっかり買うのと、うん、同じ服ばっかり着ちゃうんですよね。
うんうんうん、
で、くでーっとくたびれた服ばっかり着てしまって。
うん、奥の方行ったら、あ、こんなん買うてたんだ
あったのにって。
で、いっぱい
見たら思い出すっていうのがあるじゃないですか。で、ベッドの奥深いところ、はい、僕、ベッドの下の収納とか。
あ、ありますあります、うん。下の収納とかね。
そうそうそう。で、衣替えするときにもうちょっと、骨折れるのが、うん、なんか一覧できるようになればいいのになと思いながら。
あ、だから、例えばそういうので、最近ね、アメリカとかでなんかこう、片付けた人たちがすごい認められたりしてるじゃないですか、片付けるのが上手い人たち。
ああ、近藤なんとかさ、みたいな、はいはい、断捨離というか、まあ、人ね。
うん、まあそういうのの一つかなんかで、この、コーディネートしたやつを写真に撮るといいですよ、みたいな感じで。
はいはいはい。
だからもう、まあ、上から下までコーディネートして、服を置いて写真撮って、うん、自分が今どんなものを持ってるのか。
整理する、頭の整理をする。
そうそうそう。ほんで、買うときに自分のコーディネートに使えるのかどうかっていうのを考えてから買いなさい。
おしゃれな人ですよね。
おしゃれな意識の高い人たちでしょ。
意識高いですね。
俺もやろうと思って、最初に1枚取ったことでもうくじけましたもんね。もう、
うん、服うまいこと取られへんわ、みたいな。
もうめんどくせえって思って。
ありますよね。
うん。いや、これは無理やわ、と思って。
いやいや、それか、フランス人は、不要服を10着しか持たないみたいな本もありましたよね。
ああ、そういうな、パリの女の人のカバンの中みたいな感じのね。
うん。うん、まあみたいな。
本当なの？
そんなことないと思うよって。
俺らみたいな汗臭い男が10着しか持ってなかったらもう偉いことなんじゃないの？うん、
ねえ、
うん。そもそも一週間もないってことでしょ？
まあ、10セットってことじゃないですか。
10セットってこと？
うん。だから、春、夏、秋、冬ってもう仮にすれば、
うん、
春と秋は一緒として3だから、季節あたり3パターンしか服がないってパターンなんですよ。
その10着っていうのが、そのズボンとかも全部入れて10着やったらすげえな。
ええ、10セットでしょ。
10セットか。
うん。
うんうんうん、うん。
まあ、組み合わせで言うと3、3だから9通りのコーディネートはいけるんだけど、うん、9通りのコーディネートがうまいこといくとも考えにくいじゃないですか、お前。うん、どうなんだろうな。だから、一品物でいいもんばっかり買いなさいよってフランス人は言うんだよっていうこと多分書いてるんやろうなと思いながら本は読んでないんですけど。
でしょうね。
うん、多分そういうこと書いてるんだろうと。うん、
そもそもそんなに一品物若い人持ってないしね。
まあ気持ちはわかるし、そうありたいなと思うけど。
俺ももちろんね、うん、よく昔からある本で、その定番本 あるじゃないですか。あります。男が買うべき定番もんみたいなやつとか。
ジャケットはこれでとかね。
そうそうそう。やっぱり、うん、シルクのシャツは一つは持つべきとか、うん、ブルックス・ブラザーズのなんかボタンダウンは必ず持っとくべきとか、うん、それに応じて買っていったら、なんぼあっても足りへんわっていう感じになるんやけど。
お金もいくらあっても足りないですよ、ね。
はい。でもいいものはいいみたいな感じ。
でもいいものもいいって言うけど、いいものは長持ちするって言うけど、うん、なんだかんだ普通に作って、使ってたら、くたびれてくるじゃないですか。うん、
全然長持ちしないよ。
見るも無残な形で、うん、で、百貨店でちょっと奮発して、これは一緒もんですよって言われたコートが3年ぐらいしか持たへんかったりとかね、うん、一生もんって言うだろうにってお
かしいですよね。俺もなんかもうなんかそういうワーズワースの冒険的ななんか話をすると
そういうとまたやっぱりもうユニクロでいいやってバタバタなっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。結局のところでユニクロがいいなと思うのは俺は捨てれると思ってるんですよ。もう悪いけど。
いや、捨てれる、捨てれる。
うん。だから、このままバーっと来て、ダメだったら捨てようと。
うん。一年で捨てるわけ。
まあ、それと一緒で、ニトリのこたつ買った時も、う
ん。ニトリだし。
いや、その、預けることを考えたら、うん、捨てて新しいの買うの。
そうなんですよ、
ね。と、値段がどうなのって話になってくるじゃん。
一緒。
一緒でしょ、う
ん、で、新しい方がいいよ。
うん。ってなるじゃん。うんうん、で、俺もそういうつもりで、あ、じゃあもうユニクロのシャツで言えば、もうどうせすぐ捨てるしと思ってるユニクロのシャツが一番長持ちするんですよ。
おかしいな。
おかしいでしょ
いや、そうですよね、うん。もう捨てていいやって思うのは意外と長持ちする
っていうのは。意外といるんですよ。
いやいや、まあまあ、そのね、トランクルームの話をすると、うん、前言ったラジオで、寺田倉庫の話をいたしたと思うんですけど。
そんな女の子が。
寺田倉庫。ああ、かわいいですね。そうん、倉庫っていう名前いいですよね。
うん、
確かに。そこが、例えば、その男の人が、昔の彼女との思い出をコレクションできるよっていうサービスがあるっていうのを一遍紹介したことあるんですよ、ラジオで。
昔の彼女をコレクションできる。
昔の彼女との思い出のコレクション。男の人って、昔の彼女の思い出のものとかを残したい人っているんですよね。
まあ一定数いますよね。
一定数いますよね。うん、だそれで、まあ見つかんのが嫌だから、そこに預けておこうっていうシークレットな。
まあ、貸金庫みたいな。
貸金庫みたいなもんね。
はいはいはい。
で、それが、まあまあ、一つ話題にはなってたんですけど、うん、同じく、ミニクラっていう事業を始められたんですよ。ミニクラっていうのは小さいクラって倉庫のことだと思うんですけど、うん、これが、38×38 センチの段ボールを、月額200円で預けられるんですって。
38×38 ね。
うん。
はいはいはい。38×38×38 ね。
そう。それが月額200円。
200円ね。
うん。
ああ、じゃあ3箱ぐらいまでやったら別に気にせずに預けられる。
まあ、月1000円ぐらいですよね。
うん。
で、まあ1年未満の取り出しには800円かかるけども、1年以上預けていれば取り出し料金が無料になると。
え ?1 年未満は800円かかるって、
その。取り出しはね。
取り出すときにお金かかる。
1回取り出すためには。
あ、探すのに大変なのかな出すのに。
いや、でも、出すのは、ピックアップしてくれるんですって。
あ、だから、それのお金ってことか
な。そうそうそう。その手間賃ですね、うん。で、まあ、送料はどうなるのかっていうのもあるんですけど、うん、それが、まあまあ、250円で預けれるっていうのもそうなんですけども、うん、それが、一番面白いのは、うん、段ボールを購入して荷物を付け目込むんですけど、うん、その中身を取り出して撮影してデータベース化してくれるんです。
その何でもいいんですね。
何でもいいです。
わけのわからんもん入れてても、とりあえず写真に撮っといてくれるんですね。うん、
写真撮っといてくれるんですよ。何かよくわからない思い出の品みたいな。メガネ
とか。データベース。
そうそうそう。ただそれをどういう風に名前つけるのかわかんないんですけど、うん、写真だけ撮るだけだったらまあできるけど、それをどういう基準でどういう名前つけるのかなと思っていて。
データベースかっていうぐらいですから
ね。あ、でもそうか。名前だけつけて、ランダムに番号だけ振っておいて、自分でリネームしなさいよでいいのか。
うんそれかもわかんない
です、ね。ああ、多分そう
です ね。こっちでいちいち2番目の彼女の山梨に行った時のみたいな、うん、そんなんじゃなくて、
うん、
A、B、C、D。
D でやってて、そこで自分が、うん、例えば、アキコの、誕生日プレゼントって、なんか多分書くんでしょうね。タグ付けしていくんでしょうね。
でしょうね、
うん。うん。で、管理費等々含めても、
で、
うん、
管理費、
その、そのサービスを利用すると、段ボール代と月額料金合わせて3200円で利用できると。
え、うん、ちょっと待って、いきなりなんか値段、ぶち上がってますけど。
多分これ、詳しい料金体系見てないからあれなんですけど、うん、まあ、それぐらいの料金でデータベース化もしてくれる。
預け 1年間預けるのに250円だったものがデータベース化するのに3000円かかるんですか、
うん、3200円ってなってますね。
高くないですか。
うん、高い。ただソラに預けたものをヤフーオークションでそのまま出品することも可能です。出品したものが売れた場合、ミニクラからオークション落札者に直接発送されるので、送り主の住所など知られることもありません。
だそこはオークション代行業ですね。
そうそうそうそうそう。だから、このサービスがいろんな業者さんと結びついていて、
うん、
例えばワインの専用サービスもあって、
うんうん、
ワインであれば、まあ、保温とか湿度とかもちゃんとしっかり管理している。
うん、
その場合は月額630円かかる。
うん
で、あとは、アニメートとかとこう組んでいて、
うん、
まあ、フィギュア専門のコレクションの、
はいはいはい。
アーカイブ、ちゃんと作ると、とかっていうので、
うん、
倉庫業が今、どうやら熱そうだなと。
まあ、熱いですよね。もう、その、イオンとかもその、例えば冬物をクリーニングして、なおかつ半年預かってくれる、この段ボールの中に詰めるだけ詰めてもいいですよ、みたいなサービスしてるじゃないですか。
あ
結局のところね、やっぱりその、まあ、僕ら本をいっぱい買うタイプなんで、
うん、
何が高いって本の家賃が一番高い
ですからね。そうですよね、確かに。電子書籍にすればいいのに。だけど、坂本さんは、やっぱりまだ無理なんですね、電子書籍。
無理っていうのもあるし、やっぱ、うん、あの持ってたいっていうのもあるしね。
うん、
ただ、大阪に住んでるときに、こいつの家賃なんぼかなって考えたときは、それは恐ろしくなりますよね、
うん。
こいつの家賃何年払ってんのやろ、俺っていう。
そうなりますよね。
なるもだから2畳とか3畳とかを占領してるわけじゃないですか。
うん。
うん、だからそう考えると、あやっぱりトランクルームの方が安いな、とは思うんですけど、
うん、
で、実際まあ、アウトドアのやつを預けてるときは、毎日使うもんじゃないじゃないですか。
うん、
季節もんというか、その1ヶ月に1回とか。
本当ならそれってシェアの方がいいんでしょうね。
本当はね。本当はシェアの方がいいんですけど、うん人の使ったもの使うの嫌っていう。
まあね。
うん。
汗臭いかなと思うのもあるだろうしね。
いや、だから、シェアでいいっていうんであれば、本なんて図書館があるんだから、
うん、
中央図書館とかがあれば、いらないはずなんですよ。
まあ、そういうやつは出版業成り立たないですけどね。
そうそうそう。だから、僕、捨てるか捨てへんかとき、まず、中央図書館になるかどうか検索してから捨ててましたけど。
まあ、賢いですよね。
うん。
うん。
まあ、でもそれもめんどくさなんて、すぐやめ出してもらう。難しいですね、やっぱりね、トランクルームに預けるっていうのが、
うん、
物に囲まれてないと不安っていうのがあるんですよ。
だから結局これで倉庫に預けているとそれを本当に所有したって言えるのかどうかっていうのもあるんですよね。
そうだから買ってないだけで店にあるのも俺預けてんねんと思えばいいだけの話。
そうそうそうそうそうそ
う。うん、だから最近ちょっと、うん、もう俺も大人になってきたから、うん、なんかその本を見たりとかなんか欲しいもんあった時に、
うん
いや、これ5年後でも買えるやろって思ったら買わないんですよ。
ああ、これ今しか買えないって思ったら、買う。
うん、ただ、俺、これ今しか買えないって思うことが多いんですけど。
うん。でも、だから、こういうサービスがいっぱい、こう、充実してくるっていうのはいいけど、
うん、
ここで初めて所有ってなんだろうっていう疑問が湧いてきそうな気がするんですよ、やっぱり。
それはそうですよ。だって、まあ、極端なし、何十億もする絵画とか骨董品になってきたら、うん、これはただ単に私は今預かってるだけで、私の所有物じゃないですみたいな感じのこと言うじゃないですか。
うん、
次の世代に、こうね、受け継いでいってもらうものですと。うん、人類の宝でたまたま今うちにある。
その所有権が、名誉が私が5億円で買っています、
ね。そうそうそうそうそう。まあでも中にはね、うん、俺の缶オフにゴッホ入れてくれっていうバカもいますけど、
うん、
そういうのもいるけど、まあ基本的にはそうじゃないですか。だから、そういう達観した気分に、例えば缶コレとか、
うん、
ワンピースのフィギュアとかにもなればいいけど、
でもやっぱり坂本さんトイレにワンピースのフィギュア並べ
て
ある。
フィギュア並べてある、並べてある。でしょ
でしょだ
いつでも見たい。
だからそれはオタクのそのアニメートとかと組んでフィギュアのものっていうのもわかるんだけど、
うん、
所有って何なんだろうってやっぱ思いますよね。
所有ね。
うん。いや、で、それが自分しか、で、記憶中心のもの、例えばその彼女との思い出とかだったら、
うん、
記憶を呼び起こしてくれるもんだから、
うん、
ここにありますよっていう、まあ、言ったらなんか、 ネット上にそのサムネイルなり画像なりが出ていて、うんうん、あれば遺影みたいなもんじゃないですか。遺影、うんうん、を見てなんか思い出すみたいな。ただそれは現物としてあるんだよと思ったら納得はできるけど、例えばフィギュアとかそんなんで他の人も持っている一点物じゃないわけじゃないですか。
一点物じゃないですね。
うん、と考えたら、これは所有なのかどうなのかってなんか哲学的な話になってきそうな気がするんですよね。
なんか資本主義に喧嘩を打てるような話ですからね。
うん。
まあ所有、してるかどうかって何なんでしょうね。
まあいつでもどこでも見れて、そのものを持って行って好きなように燃やすこともできるし、うん、人にあげることもできるしっていうのはまあ所有っちゃ所有なんですけど、
そもそも物欲がほとんどない名人じゃないですか。
ないですね。
フィギュアは買わない、
うん、
ね、そういうもの一切あんな誇りたまるだけやみたいな。
僕はどちらかというと記録重視派で、ホームページの、ホームページか今のこのね、
うんうん、
ウェブのこの CMS の仕組みの中にどんどんどんどんファイルがあって、うん、パチポチパチポチやってファイルがいっぱいあるのが嬉しいし、
嬉しい、
ヘッドラインを見てニヤニヤするで気持ち悪いなって言われるんですけど、
まあ僕もね 今、うん、今あのたまたまね、あのちょっと広めの家を、うん、あの会社からいただいてるんで、うん、まあそんなに困らないんですけど、ただやっぱ写真あるでしょ、デジタル、
うん、
あの写真はどっかに、その、預かってくれるとこないかなといつも思いますね。
それはバックアップっていうことで。
バックアップっていうことで。その、絶対的なあれですよ。絶対なくなり。
絶対なくならない、レイド。
いや、本当に、だから、バックアップに対してバックアップもしてます。うん、的な。
うん。
でも、誰にも見られないけども、絶対そこにありますと。
うん。
ぐらいの感じで扱ってくれるとこないかなっていつも思ってるんです。
難しいですね。
あ、難しいですか。だから、うん、いつも例えばそのね、子供写真とかも全部今デジタルだから、うん、そのハードディスクの中に入ってるけど、ぶっ飛んだらどうしようとか思います。
まあでも重いんですよってね、その子供の時の写真が、もうデジタルでいってるから、うん、パーンってなんかハードディスクが飛んだ瞬間に何も残ってない。
何も残ってないでしょ。ほんで、かといって、じゃあ100年プリントやってて、みんなプリントしてるかやったらしてないじゃないですか。
してない。
っていうところは、もう自衛策としたら CD に開いてる、でも CD にも入りきらないようになってるけど、ハードディスクは2つにして、パソコンと外付けハードディスクと別のハードディスクと3つ同じところに。
ですよね。
うん、取ってるけど、3ついっぺんに取んなどうしよう。
でも CD なり DVD なりもいつか使えなくなっちゃうっていうか、いつか劣化しちゃう可能性があるから。
だから定期的に。
お靴しかえるわけでしょ。
そんな10年持つとも思ってないからね。
どこがいいのかな、 iCloud がいいのかな。
だから、そうなって
くる。Amazon がいいのかな。
そう考えると、
うん、
ああ、ちょっと、かわいそうなことしたなと思うんですけど、
うん、
ネガってすごいなって思うんですよ。
ああ、まあ、残りますからね。
残るんですよ、ネガってね、
うん。
もうそのスライドっていうかね、もうフィルムも、両方そうですけど、うん、やっぱりそのデジタルでも撮りの、モノクロでも撮、モノクロというその、ネガでも、撮っといてあげればよかったなって。まあカメラ持ってるわけですから、僕らの世代は一眼レフとか全部持ってるから、撮っといておけばよかったなーっていう、ね、普通の写真をやっぱり撮るべきだったなと、まあね、もう無理なんですけどね。
まあ無理ですけどね、
うん、やっぱそれは失敗しましたね、まあ、
どうすればいいんですか、完璧なバックアップの方法ってね。
デジタルはね、基本やっぱりね、一瞬にしてゼロになるもんだから。
まあ、電子書籍もね、ヤマダ電機の事例みたいなのありますからね。
はいはい。
なくなりますサービス中します。金払ってても。
ねえ、うん。突然辞めるとか言われてもね。
ひっという話やなって思いますけど。
でも突然、例えばどこ預けてたのに突然辞めますって言って、でそれたまたま知らんかったら、終了みたいな。
だから本当に所有の概念ってよくわからないなって、この倉庫のサービスとか見てると、本当に思う。
まあ、倉庫業自体は、いいビジネスだとは思いますよ。
うん、
なんか、それこそ隙間産業だからね、あれ。ここ隙間空いてるから、ここ誰かに貸そうっていう話ですから、
うん、
まあ言ったら、街中に溢れてるタイムズと一緒で。
うん、
今ね、逆に大阪は確かなんかあれなんでしょ？普通の一般の民間というか、家の駐車場貸すシステムみたいなのが、
東京とかあって、あるんですね。
誰かの家の駐車場に車止めれるアプリみたいなのが、
うんうん
あって、それがすぐ流行ってると思いますけど。
うん、
なんか、俺の家の押し入れとか誰かに貸す。
ちょっと、 出すとき大変ですよね、うん、すんませんって来て、
あのなんかこう 白タクみたいな、白トランクみたいなやつないの。
ああ、いいですね、うん、兄ちゃんどこどこ、
なんか誰かの家の押し入れ借りれるみたいな
白トランクね。
はい、まあ、だから庭の大きい家に住んでる人は、うん、稲葉の物置をずらーっと並べて、
ああ、いいですね、
うん、でそれ貸しますみたいな感じでもいいのかな、うん、でもまあ世の中に物欲多い人が多いんでしょうね、そのトランク業界がそんだけ流行ってるってことは。
まあね、でもどうなんですかね、若い人のね感じがまだ全然僕もよく分からなくて、なんか多分物欲はあんまりなさそうな気はするんですけど、
でも本当に物欲ない人を俺見たことないんだよね。だからもちろんそのいや僕はフィギュアとかいらないですよとか言ってても、服はいっぱい持ってたりとか、本は買わないけども、なんかそのスマホの中にはなんか山ほど音楽入ってるとか、
うん、
物欲はそのこう変わってる、形が変わってるだけで
所有権ですよね、
うん、
多分ね、
なくなってることはないと思うんですよね、そんな達観したなんかね、
うん、僕が多分少ないんでしょう ね、
あ、だからまあ少ない人もいますよ、僕の友達もほんなの本は買わないし、うん、漫画も持ってない、じゃあフィギュアとかおもちゃもない、
うん、
ジーンズも3本ぐらいしか持ってないっていう人もいるんですよ、
うんうん、
まあでももちろんあのスキー行ったりとかそういうアウトドア、
いや俺だから何でもそうですけど、データですね、
データ、ね、
過去のデータ群ですね、仕事でも何でもそうだけど絶対捨てないですね、昔のやつは、
うんうん、
整理して、
でもそれも飛ぶ可能性が、
大丈夫、
なんで大丈夫、
会社のやつだから、
なんで会社のやつだと大丈夫なんですか、
サーバーにちゃんと残ってるから、
なんで会社のサーバーは大丈夫なんですか、
会社のサーバーが飛ぶときは会社のシステムが全部行かれるときだからです、
そんな会社たまにあるじゃないですか、ね、
まあ一応バックアップは取ってますよ、
うん
うん、
いやでもまあよく怒られるんですよ、
うん、
あの会社からサーバーもただちゃうんやでってい
やでも今容量安なってますよ、まあ、本当に
もちろん本当に容量安なってますけどね、
びっくりするぐらい、
それでも整理しろ整理しろって言われるんですよ、
うん、
いや昔の写真これいるんでって言ってもダメ捨てろって、
まあね捨てた瞬間にあの時のってい
や大体そうなんですよね、うん、
かといって見ないやつはあの5年間使って見なかったやつがいらないやつなんだよ、
6年目にね、
6年目になんかあるんですけど、
ね、なんかあるんですけどね、うん、倉庫業界はねでも本当にね、うん、いいですよ、
なんかいろいろビジネスも広がりそうで、
なんかねもっと、うん、なんかフィギュアとか、まあ、ワインはね、ワインはあると思う、
うん、
その月600円でも実際そのねものすごい価値のあるワインだったら、でだって実際あるでしょ、あの美術品をコレクターの人たちって、うん、自分の家で全部あるわけじゃないじゃないですか、
まあね、
あれこそまあ三井とかそういう大きい倉庫に入ってるわけですからね、うん、全部ずらーっと、だそれのもっともっといい感じのやつがあると思うんですけどね、
うん、
うん、昆虫標本だけ預かりますとか、
あ専門でね、
専門で
何だそれを表ね、あの標本とかを展示して、
うん、あでもそれはどっかにあったよね、
配管料みたいに取ればいいのにね、
うん、もう、うん、だからっていうところ、そのトランクじゃなくてガラスケースにして、うん、その中にずらっと自分のそのお宝を並べて、預けてるトランクだけどもそれを見に来て買うこともできますっていう、う
ん、近いですよ、だからその考え方は、
うん、そのシステムはどっかにやってたよね確か、
うん、
うん、それは多分ねカメラとかそういうフィギュアとかそういうお宝系では全然いけると思うんですよね、うん、まあ、それのヤフオク版なんでしょうけど、まあでも3000高いな、
ちょっと高いですかね、
データベース化すんのに、
どうなんでしょうね、すっごい小さいやつばっかり嫌がらせみたいに入れるとか、
一軒いくらじゃないの、
どうなんでしょう、ある程度重量性なのか、ある程度50点まではいいけど50点超えるもんは一軒あたり撮影取ります、撮影代かかりますっていうのか、
それ切手とかコインやったらえらいことになるよね、
すっごいですよね、
どんだけ入んねんっていう感じになるじゃん、
またそれに紛失のリスクってないのかって思いますよね、切手とかだったら、
あ、月に借りなくなってるけどっていう話でしょ
あれいくら借りなんてたと思うねんって、じゃあそのあなたが入れた明細の証拠はって言われたらぐぬぬってなっちゃうでしょうね、
ぐぬぬ、いやいやいや、そうじゃないやろそうじゃないでしょ、ぐぬぬじゃないじゃん入れろって言うから入れたのに、
その前に全体をパシャって1枚もんで取らんダメとかね、
あ、切手をずらー
って並べて、ね、あの警察の押収品並べてるみたいにバシャッと出してで消し込んでいくんですよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、
ああやっぱ
3点足りない
国立公園シリーズはやっぱりこの順番でなるからこだわりがあるから、みんな
時間かかって
時間かかってしょうがないから、
いやお前もううちで管理すればって
なるでしょ
う、うーん、
まあどうなんでしょうね、もうそれこそその まあ、なんかフロントがあるんでしょ、
あるのかな、
いや、まあ、あるでしょ、もちろん。だからそれを72時間
ちょっと、うん。いや、多分やりますよ。それ大阪のトランクボックスは72時間で取り上げられてましたよ。
それをやって、うん、ほんでみんな持ってくるとこを中身見してくれんの。
そう。ね、その時のピークは女装家の人でした。
あ、女装家の人がここに来て服を取り出して。う
ん、
出して、
その時だけは本当の自分になれる気がするんだって、みたいな。
あ、それは全然コスプレイヤーとは違うわ。う
ん、ほんまもんだから、
ね。ほんまもんだから、もうそれは違うわ。そん
な、いや、恥ずかしい恥ずかしいって言って。
うん、それは触れ幅が違うわ、うんうん。あの、なんかミルキーキャンディーさんとかもそこに預けてるわ。
あ、まあまあ、そんな感じ、そんな感じ。
預けてるわけでしょ、うん、うん。いや、それは、それはいいね。うん。うん、そういうのですよ。
なんかそういうのが使うかわかんないですけど。まあ、そういう、よく、所有物。
まあ、え、東京でもトランク借りてんの？
僕は借りてないです。
ですよね。
うん。
東京は高いの？
高い。
トランクも。
高い高い。1万円ぐらいしますね。
あ、やっぱ大阪と違うね。
大阪も大体外れにあるんですよね。西区の。
そうそうそう。で、淀川渡るとちょっと安くなっちゃうんですよね。
うん、そうそう。僕が借りてたのは味川沿いにあって。
あ、ちょっと高め。
それは5000
円。うん。僕は、淀川超えてますから。
超えると安いですね。うん。僕の地元のやつ、兄貴が仕事で借りてるやつは月々3000円って言ってましたね。
はい、そうですね、うん。だから僕は、わざわざそのアウトドアの前の日は、新大阪まで取りに行ってました。しんどいなと思って。
いやー、やっぱ広いうちに住みたいな。
いや、でもね、うん、広い、家見たりするけど、うん、なんか収納がいっぱいあるのがいいうちみたいな感じになって。
いや、なってませんか？
ありとあらゆるところになんかこうなんかもう、忍者意識かっていうぐらいなんか扉ついててさ。
バタンみたいな。
いや、ほんまにあれ気がついたら、なんかちょっと子供おらんなみたいな感じになれへんの？
まあ子供いたらそうなるかもしれないですね。
二十何年後に白骨したやつ。
うわ、怖い。
ってなります。
紛れ込んだ泥棒がそこで白骨化して出てきたんだよ。
そうそう。そうなりますよ。あんなあちこちに隙間で空間作ってなんか、収納増えたって。
いや、でも収納欲しいな
ぁ。いや、もちろんわかりますよ。
いや、すっきりした部屋にしたいんですよ。
だから、いや、すっきりした部屋にしたいんだったら物買うなって話なんでしょ、うん。俺はもうすっきりした部屋は諦めてるから。もうだってポリンスキーが言ってたもんね。うん、うわぁ、坂本さんの部屋物多いって。
うん。あいつの部屋は少ないのかな、今どうなのかな、
すっきりしてるんでしょ、おそらく。
最近行ってないですからね。
加藤さんとかもすっきりしてはるんでしょ、
加藤さんはすっきりしてますね。綾波レイの部屋みたいでしたからね。
すっきりしてるなぁ。俺の部屋下手したらなんかもう犯罪者として捕まった後、テレビ入ってきたらやばい人みたいな感じに思われますよ。
まあね。
うん。
本棚見たら尻滅裂ですからね。
うわ、この人ちょっとなんか、
やばい。
やばいみたいな感じだ。やばいみたいな感じになるから。
ということで、所有物、所有欲を考える話でしたよ。はい、ということで、
もうエンディング。
終電になりそうなので。
あ、そうですね。
この辺で、ナイフガーデン、韮崎から、今回お届けしましたよ。
前にね、
ええ、
怖い話は長野に内容的な話してたじゃないですか、
はいはいはい、
でも、
うん、さっき
怖い話は、うん、その長野っていう面ではないんだけど、うん、山の怖い話って山ほどあるんですね、長野って。
山の怖い話
だって山しかないから。
はいはいはい、はい、
だからこの山小屋の話とか山の怖い話になるといっぱい出てくるんですよね。
まあそれはね、多分次の
夏ぐらいかな。
夏から2回先ぐらいのはその話聞けるかもしれないですね。
うん。僕も国天気で3回ぐらい単独で登山行ってるんですけど、
う
ん、
聞きましたそういう話。
聞きましたね。
ほう。
あ、やっぱり山にはあるんだ。
雪女的な話は。
雪女だったらいいけどね。
ああ。
もう雪じゃないし、ね。まあそれはまた今
度
ね。機会があればね。
そうですね。
はい。
聞きたいなと思います。寺さん、おさんありがとうございました。
いえいえ。
宮崎からお届けしました乃木ツアーでした。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。